琵琶の木。作人よ。我が家の庭には琵琶の木がある。僕が6歳の時、学校の給食で出てきた琵琶の種を庭に植えたのだ。それから10年、琵琶の木はすっかり大きくなり、今も庭の一角を我が物顔で占領している。君は未だに実をつけないね。窓を開け、春先の暖かい夜風を部屋に誘いながら、僕は琵琶の木に語りかけた。満月に照らされた琵琶の葉がちらちらと輝いている。そりゃあ、この庭は私には狭すぎますもの。日当たりだってもう少しばかりいただきたいものだ。まあそう言うなよ。あの頃は琵琶がこんなに大きな木になるとは知らなかったんだ。大喜びで琵琶の種を持ち帰ったあの日、僕は母と一緒に庭の鉢植えに種を埋めた。芽が出てぐんぐん育った琵琶の苗はやがて鉢植えの底をぶち抜いてどんどん根を張ってしまった。そのせいで琵琶の木は今でも庭の隅っこの薄暗いところに生えている。何、そのうちに植え替えでもしてやるさ。嬉しいですが遠慮します。ここの土はみずみずしいし、かわいいセミの幼虫が私の根っこのそばで育っている。掘り返してはかわいそうだ。花は置かれた場所で咲くもんです。何をうまいことおっしゃる。僕はカーテンを閉め、部屋の電気を消した。夏が来て、琵琶の枝につぼみがついた。琵琶の花は淡いミルク色で、冬の澄んだ空によく似合う。君の花をお湯で煮出すと、存外いい香りがするのだ。縁側で夕涼みしながら、僕は琵琶の木を眺めた。そうなんですか？ずいぶんと洒落た趣味をお持ちだ。初めて琵琶の実を食べたとき、僕はその甘やかで奥ゆかしい香りに魅了された。琵琶の花も実と同じいい匂いがする。何、少しずつ栄養を貯めて、花だけでなく、いずれ綺麗な実を結んでやります。本当は給食の琵琶だから種が去勢されていて実がならないのかもしれない。でもそれを琵琶の木に言ってしまうのもかわいそうな気がして、僕は夕日に現れる琵琶の木をしばらく眺めていた。風が涼しくなり、やがて秋が来た。琵琶の葉っぱはさらさらと揺れ、風と会話している。秋風は何と言ってる？今年の冬は寒くなるぞ、と。鳥たちは大慌てで毛皮を太らせているようです。そいつはいいや。僕も太らないとな。夏の間に大きく育った琵琶の葉は、太陽のぬくもりをいっぱい蓄えて、濃い緑色になっている。この葉っぱでお茶を作ると、ほのかに太陽の香りがして、 夏の暖かさを思い出すことができる。今年もちょいと失礼。遠慮しなさんな。バサッと言ってください。僕は背伸びをして、青々とした艶のある葉っぱを何枚も刈り取った。空気が冷たくなり、少し前まで夕暮れ色に着込んでいた雑木林も、葉っぱを落として風通し良さそうにしている。僕はセーターを着込んで縁側に座り、琵琶の木に語りかけた。君は上着を着なくてもいいのかい？面白いことをおっしゃる。私は頑丈な皮に包まれていますから、寒くてもへっちゃらです。お構いなく。しかし、それから数日の間、ひどい吹雪が来た。山の木々は悲鳴を上げ、鳥たちは物陰に隠れてじっと息を潜めている。庭に生えた琵琶の木は、冷たい雪に打たれるがまま、枝をあちこちへしならせて、何も言わずにずっと黙っていた。4日目の晩、ついに風が止んで外へ出てみると、あたりは一面、絹のような銀世界だった。大丈夫か？ものすごい吹雪だったろう。僕が琵琶の木に話しかけると、か細い声で返事が聞こえた。いや、さすがに少々答えました。けれど、耐えてしまえばなんてことはない。それよりもほら、見てください。すーっと一筋の風が吹き、琵琶の枝を揺らした。見ると、枝の先に小さな小さな膨らみがある。凍えるような月の下、産毛に覆われた膨らみがぼんやりと白く浮かび上がっている。ついに実がなりました。こんなに嬉しいことは初めてです。季節が巡って春が来れば、この小さなコブが黄色く膨らんで甘い香りを放ちます。そうしたらぜひ食べてください。うん、もちろん食べよう。いつもより誇らしげな琵琶の木を僕はしばらく黙って見つめていた。朗読、二瓶章介。